おはようございます。
おはようございます。
3月も22日となりました。このように本当に私たちの教会が礼拝を捧げることができることを感謝しています。礼拝の最初に司会者の方もちょっと言っておられましたが、北海道の北海道地区で吉田先生という方が、医者をしながら牧師をしている先生がいます。その方が諸教会にということで専門家の見地から注意するべきことをまとめてくださって、ちょっと下に置いておりますので、またご覧になってくださり、私たちの教会でも、4月以降どうするかということをまた役員さんを中心に決めたいと思っていますので、その時もそういうご意見を参考にしていきたいと思っています。ということをお祈りいたしましょう。天の地なる神様、共に私たちが今集められて礼拝できる恵みを感謝しております。日本の中でもそうですし、また特に海外では教会そのものが出入りができなくなっている地域もあります。そういった中で私たちは変わることのなく、私たちをいつも導きお守りくださる全知全能の神様に礼拝を捧げ、祈りを捧げることができることを感謝いたします。どうぞ私たちがまたこの場に来れない方々のことも覚えつつ、礼拝を捧げることができますようにお願いいたします。また一日も早く状況が落ち着いて、また今健康を害している方も癒しが与えられ、また用心している方々も共にあなたを礼拝できる時を心から待ち望んでおります。主を主が導いてください。今朝備えられましたこの御言葉を通して、私たち一人一人が知るべき神様の御心を心に留めることができますようにお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。改めておはようございます。
おはようございます。
先週はペテロの手紙第1の2章11、12節からお話をしました。11節のをまた見ていただきたいと思いますが、ここで私は進めますという書き方があります。この書き方はこの手紙の中心となる進め、韓国がこれから始まっていくということを示しています。その大きなテーマが、先ほどお祈りもありましたけれども、私たちクリスチャンが自分たちが住んでいるこの社会でどのように生きていくのか、どのような関わりの中で信仰を明かししていくのか、そういったテーマが扱われています。先週11節12節を話しましたが、ここでは私たちがこの社会の中で、特に法人の中にあってと書かれています。その中で求められる生き方の在り方の一般的な、原則とも言えることが言われています。そして今朝お話しする13節から17節はより、テーマが絞られて、一市民としてどのように生きていくのか、特にこの社会の中のさまざまな権威とどう関わっていくのかということについての勧めがあります。まず先週のことを簡単に振り返りたいと思いますが、11節でペテロは私たちが神の民であるということを改めて確認しています。そして旅人寄留者である、そのことを確認しています。私たちは世にあっては旅人寄留者である、つまり私たちの本当の国籍は天の御国、神の国にある。この考え方は聖書の中で一貫していることです。ですから私たちはこの世の肉の欲に引きずられて、キリスト者としての自覚、アイデンティティといいますか、キリスト者であるということを見失ってはいけないという忠告があります。 しかし12節で明らかにしているように、私たちは確かに旅人、帰流者でありますけれども、社会と関わりを持たなくてよいとは言っていません。むしろ私たちが住んでいるこの社会との関わりを大事にして、その中で立派に振る舞いなさいと勧められています。まあ、立派に振る舞うという言葉は直訳的に言えば、良い生き方を維持する、保持するという意味になります。圧倒的に神様を信じていない人が多いこの社会の中で、私たちはそこから逃げるのではなく、隠れるのでもなく、立派に振る舞う、良い生き方を維持していく、そのことが進められています。そして意外かもしれませんが、新約聖書は私たちが、クリスチャンでない人たち、まあ異邦人、未信者と言われたりもしますが、そういった人たちからどう見られているか、どう評価されているかを意識しなさいと進めているところがいくつかあります。第1テサロニケの4章11節から12節では、落ち着いた生活をし、自分の仕事に励み、自分の手で働くことを名誉としなさい。外の人々に対して品位を持って歩み、誰の世話にもならずに生活するためです。まあ、外の人々、つまり教会の交わりの外にいる人たちに対して品位を持って歩みなさいと勧めています。また第一テモテ3章7節、第一テモテ3章7節には、教会の指導者となる人の条件として、また教会の外の人々にも評判の良い人でなければなりません、まあ、そんな勧めもあります。まあ、この他にもいろいろとあるんですけれども、つまり新約聖書は私たちが社会の中にあって勤勉であること、道徳的に清い生き方をすること、そして社会の中で私たちの生き方を見ている教会の外の人たちに対してつまずきを与えないようにと進めているわけです。それがこの2章12節の異邦人の中にあって立派に振る舞いなさいという勧めとつながっています。つまり私たちキリスト者は教会の外の人々がどんなふうに見ているか、それを無視はできない、むしろ、無視はできないということを言っています。一方で、12節に書いていることですが、彼らがあなた方を悪人呼ばわりしてもと書いています。その一方で、私たちがどんなに正しく行動しようとしても、真理に従って生きようとしても、社会から評価されるとは限りません。事実ペテロの手紙が書かれたこの時代、ギリシャ・ローマの社会ではクリスチャンたちは誤解や偏見を受けていました。怪しい、いわゆる今の感覚で言えば怪しい宗教を信じる人たち、そんな目で見られているところもあったんですね。しかしそれでもペテロは立派な生き方、良い行いを続けなさいと勧めています。当時の社会の中でもそのように偏見もある一方で、クリスチャンたちの生き方を評価する人たち、クリスチャンたちの交わりを、本当に、惹かれている人たちも少なくなかったということです。使徒の働きには、まあ、あの2章でクリスチャンたちの麗しい交わりを見て、それに加わる人たちが毎日起こされていったと書かれている通りです。彼らこそ私たちが求めている正しい生き方をしている人たちだ。彼らこそ欲望や損得に縛られていない自由な人たちだ。そのように見ている人たちも少なくなかったはずです。だからこそ誤解や偏見があり、また迫害もある中でも福音はどんどん広がっていった。主イエス様を信じる人々が増え広がっていった、そういったことをお話ししました。さて、今朝の聖書の箇所に入っていきたいと思いますが、13節をご覧ください。人が立てたすべての制度に主のゆえに従いなさいと書かれています。この御言葉を、まあ、いくつか分けてお話ししたいと思いますけれども、
この手紙を受け取った人々にとっては、人が立てた制度と聞いてすぐに頭に浮かぶのは、彼らを支配しているローマ帝国の支配、権威だったはずです。そういうわけで13節14節には、人が立てた制度の代表として主権者である王、そして王から使わされた総督が挙げられています。これはローマ帝国の支配と権威のことを言っています。王とは、実際には皇帝と呼ばれていたようですが、この世の代表的な権力者のことを言います。で、王から使わされた総督というのは、その王の権力主権を代わりに行う人のことです。新約聖書が書かれた時代の最高権力者はローマ皇帝でしたし、地方にはその権威を代行する総督がいました。ですから当時の人々にとって、この言葉はローマ皇帝の権威主権に従いなさいと命じられている、そのように理解したと思うんですね。私たちが神の国の民であるということを強く意識しなさいと手紙では言っています。一方で、この世の権力者に従順でありなさい、それは矛盾しないのか、対立しないのか、この問題意識がこの手紙の中で扱われているわけですが、それに対するその答えを、ここでペテロの手紙にはその答えを用意していると言えます。今の世界を見渡しますと、欧米だけではありません。クリスチャンが社会の中である程度の数を占めている国や地域があります。そういう国では、教会やクリスチャンが政治家や政党、政府に強い影響力を持っている、そんな地域もあります。一方で、先ほどお祈りしていただいたように、私たちのようにですね、クリスチャンが圧倒的に少数である日本のような地域があります。あるいは、中国なんかを見てもですね、クリスチャンは日本よりはずっと多いですが、自由は認められていない、そういう地域もあります。そういう背景の違いがありますので、この御言葉が伝えるメッセージをどう受け取るかは微妙に違ってくるかもしれませんが、やはり私たちはまずこの御言葉の真意を理解するために、ペテロの手紙が書かれた時代を考えてみることが必要だと思います。この手紙が書かれた時代、教会は成長していましたし、あちこちで教会が生まれていました。しかし、やはりそれでも社会の中でクリスチャンたちはごく少数派だったことは確かです。そして先ほど言ったように、誤解され、中傷され、弾圧や迫害を受けていたことも確かです。その意味で、圧倒的に少数派である私たち日本に住むクリスチャンと境遇は似ていると言えるかもしれません。人が立てた制度が良いもので、私たちクリスチャンにとって害にならないものであれば、もう従うのはそんな難しいことではないと思うんですね。しかし、ペテロが手紙を書いた時代を考えますと、クラウディウスという皇帝がいて、その次はネロという皇帝が支配していました。そのどちらもなんですが、特にネロ皇帝は歴史にその名を残す暴君と言われた人です。伝説といいますか、記録によれば、芸術家だった皇帝がですね、ローマのが燃え盛るローマを見て詩を書きたいと言って、部下にわざわざ自分の支配している町をに火を放って大火事を起こした。しかし、その責任を、怪しい人々と言ってクリスチャンに負わせて、彼らを迫害した、ライオンに食わせたりしたという、そういう記録が残っています。で、ペテロ自身もこのネロによる迫害によって殉教したと言い伝えられています。作り話ではありますが、クォ・ヴァディスという小説、映画がありますが、そのこの時代のことを扱っている映画、小説です。その小説によりますと、ペテロは、弟子たちにですね、先生の命が危ない、早くローマから出て行ってくださいと、こっそり逃げることを勧めるわけですね。でペテロもそれに従って、 ローマを脱出しようとした時にイエス様が現れて、あなたはどこに行くのかと尋ねられた。まあ、それに対して主よ、ペテロの方が主よどこへ、まあ、それがクオバディスという言葉らしいですが、主よどこへというと、いや私はお前に代わってまた十字架にかかりに行く、まあ、この辺が伝説っぽいんですけれどもと、言われた。その言葉を聞いたペテロはローマに引き返して、十字架にかかって殉教したという、まあ、殉教したのは本当のようですが、まあ、それにまつわるそういう伝説もあります。また映画や小説で見ていただければと思いますが、まあ、そういうことを考えるとこの13節の勧めが持っている重みを感じないわけにはいかないわけです。自分に都合が悪いどころか命を狙うような支配者であっても社会の制度であるならそれに従いなさいと命じられている。なかなか大変な厳粛な命令であると思います。もちろん何が何でも従えと言われているのではありません。主のゆえに、やはりここが大事だと思うんですね。主のゆえに、主のために私たちは従うのだと言っています。ペテロの手紙は一貫して私たちは第一には神の国の市民、国民であるということをはっきりと言っています。それは変わることがありません。そして私たちは人が立てた制度に従う、権力に従う、いずれもそれは主の御心だから私たちはそれに従うということです。大切なのは私たちが社会の権力に従うことそのものではなく、私たちは社会の権力や秩序に従うことを通して神様に仕えている、神様の御心に従うのだ、それが大事だということです。同じような問題を扱っている箇所としてローマ人への手紙13章1節以降があります。そちらではさらに具体的な踏み込んだことが書かれていますけれども、その1節には人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられているからですと書かれています。まあ、私たちが生きている社会のさまざまな制度、まあ、それは強制力や権威を伴うことがありますが、直接神様によるものではないとしても神様がそれをお許しになっている、その意味で神様が立てた権威と言ってよいと思うんですね。また人が立てたすべての制度とは政府や行政、公権力だけではありません。このあとペテロの手紙ではしもべと主人の関係、そして夫と妻の関係、それについても従いなさいという言葉を使っています。私たちが生きる社会のあらゆる制度、それをまあ人が立てたと言っているわけですけれども、人が立てた制度が全部神様の御心に反するかといえばもちろんそうではないわけです。私たちの信じる神様は混乱ではなく秩序をもたらすお方であるとも書かれています。その意味で神様は私たち人間の手を通して社会の中に制度を備え、また秩序を与えてくださっている。そして私たちも基本的にはそれに従い責任を果たし秩序を守って生きていくことが求められている。それは、支配者との関係だけでなく社会の中で広く、そして家庭の中でもそうであると言っているわけです。結婚についての教えとしてよく読まれる、エペソ書5章にも妻たちを主に従うように自分の夫に従いなさいと勧められています。主に従うようにというところがやはり大切だと思うんですね。繰り返しますが、このペテロの手紙でも主に従うゆえに人が立てたすべての制度にも従うということであり、それはローマ13章で言われているように存在している権威は神によって立てられているからである、このことが言われています。まあ、この原則に従いつつも神様を信じる者たちが権力に従わなかった例も確かに聖書にはいくつかあります。出エジプト記ではファラオに立ち向かったモーセが描かれています、記録されています。でダニエル書というところでは ダニエルと3人の友人たちが、バビロンペルシャの王から偶像礼拝そして王を礼拝することを強制された時にそれに従わず燃え盛る炉に投げ込まれたことライオンの穴に投げ込まれたことが記録されています。まあこの時はいずれも神様は彼らを救い出してくださったわけですが、そして使徒の働きの4章19節ではこの手紙を書いたペテロ自身がヨハネと共に主イエス様の福音を語ることを止められた時にこのように言いました。神に聞き従うよりもあなた方に聞き従う方が神の御前に正しいかどうか判断してください。神に聞き従うよりもあなた方に聞き従う方が神の御前に正しいかどうか判断してください。つまり私たちは神に聞き従いますと言っています。モーセ、ダニエルやその友人たち、しかし彼らは実はいずれも王に忠実に仕える人たちであったということを忘れてはいけないと思うんですね。つまり反逆者とかテロリストとかそういうのではないんです。彼らは本当に王に忠実に仕える人たちでもあった。ペテロやヨハネもユダヤ人の伝統を大切にする人たちであった。その意味で彼らは権威に対して忠実な人でした。しかし王の命令が神の御心に従うことを否定するとき、あるいは王に従うことが神に従うことと真っ向から対立するときには、彼らは躊躇なく神に従うことを選んでいったということです。複雑な現代社会で、これを当てはめるということはとても難しいことだと思います。クリスチャンの間でも理解と当てはめることで、意見が分かれている現状があります。で、私の理解ではやはり従うとは、従うといってもですね、時の政府や権力者の考え方ややり方に全部納得して賛成しないといけないのか、そうではないと思います。私たちは自分の価値観や考えに従って行動する自由が与えられています。ですからどんな考え方を支持するのか、どんな政策を支持するのか賛成するのかは自由ですし、だから私たちは自分自身の考えに従って投票する権利も与えられています。しかし一方で政府がどんな考え方をしようとも、私たちは社会で生きる上で社会の一員として責任や義務を果たしていくということ、ローマの13章にも税金をちゃんと払いなさいとかそういうことも書いているわけですが、つまり社会の一員として責任を持って生活していく、それが人が立てたすべての制度に従うということではないかと、そのように思います。なかなか難しいところで極端な意見に走りやすいんですね。どう考えても今の政府はクリスチャンの考えと合わない、もう反対、従う必要がないという人もいれば、いやいやいや、もう制度に従えと言ってんだから、お上の言ってることに文句を言っちゃいけないという、大体極端な意見に分かれてしまうんですけれども、やはり御言葉から本当に私たちはどう考えるべきかということを考えていきたいと思うんですね。少なくとも私たちは、ちゃんと税金を納めて、いろいろ勧告があればそれに従う、本当に一市民として普通に生きているはずなんですね。それはまさに人が立てた全ての制度に従うということではないか、私はそのように理解しております。この辺はもう当てはめの問題ですので、なかなか難しいところですが、皆さんで考えていただければと思います。最後の点ですが、さてペテロは当時のローマ皇帝そしてその権力者の代行である総督をあえて例に出して彼らに従いなさいと言うわけですが、じゃあ私たちは彼らの迫害や弾圧に対してどのように立ち向かっていけばよいのでしょうか。それに対する答えが15節から17節です。15節が言っていることは先ほど読んだ12節にもつながることだと思います。私たちクリスチャンを迫害したり弾圧する人、誤解して中傷する人、社会に対して対立したり歯向かっていくのではなく、むしろ 善を行いなさいと勧められています。つまり私たちが人が立てた全ての制度に従うというのは消極的に従うということだけでなく積極的に従う、関わることによってむしろ私たちが社会に利益をもたらす存在となっていく、そういう考え方もあるわけです。私たち日本の社会を考えてもですね、もう本当にクリスチャンが少ないといつも肩身の狭い思いをしていますが、圧倒的にクリスチャンが少ないのに対してクリスチャンたちが建てた学校や福祉施設、病院、それが社会の中で非常に大きな役割を果たしていることも事実なんですね。もちろんもう、有名無実、本当にこの学校はクリスチャンが建てたんだろうかと思えるような現実もないわけではありませんし、その意味で、そういった学校や施設が、まさに塩が塩気を失わないようにと祈っていくことは必要だと思いますけれども、こんな私たちの国であってもそのような、学校であったり社会福祉の施設であったり病院であったり本当に大きな役割を果たしていることは事実なんですね。そういう意味で私たちの社会国においてもキリスト者の存在は人数以上の影響力を持っていると言えるのではないでしょうか。そして社会が私たちに、そして教会に期待していることも実は大きいのだということを私たちは自覚していく必要があると思います。その意味で15節は私たちが積極的に社会の中で良いことを行い、それによって反対や誤解を封じることができると言っているわけです。そしてそれが神の御心であると言われています。従うことの模範はイエス様ご自身にあると言えます。ルカの2章51節では主イエス様が、少年のイエス様がご自分の両親に仕えた、まあ、この言葉はここの従うという言葉と同じです。イエス様がご自分の両親に従ったと書かれています。その意味でイエス様は私たちがいろんなものに従うことの模範となってくださったお方です。またこの後の2章21節からのところでは、イエス様は罪もないお方でありながら十字架の苦しみに従順に従われた、それによって私たちが救われたということが書かれています。主イエス様の従順は私たちの最高の模範です。イエス様は決してこの世の権力者に屈したのではありません。しかし父なる神様の御心に従って十字架にかかるために権威に逆らわらず従順になられた、へりくだってくださった、それがイエス様の残された模範です。16節17節を最後に簡単にお話ししたいと思います。私たちは決して強いられて従うのではありません。自由なものとして、自由にされたものとして私たちは自分の意思で従っていきます。そして全ての人を敬い、兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を敬います。ここで言われているのは、教会の中で、社会の中で、あらゆる人間関係の中で私たちは隣人への愛を表し、尊敬を表していくべきだ。そしてそれが神を恐れるということだ。そのように進めています。つまり神様を恐れ従うことと、この社会にの制度に従うこと、私たちの周りの人間関係を大事にすることは決して矛盾しない。それが私たちクリスチャンに神様が望んでおられることだ。このことをここで言っているわけです。お祈りしましょう。